在就職活動を楽しむ30の方法。その1、就職活動は頑張るものではなく楽しむもの。就職活動を頑張ると疲れやすくなります。苦労したり我慢したり無理をしたりなど頑張っていれば疲れて当然。就職活動は頑張るものではありません。楽しむものです。就職活動を楽しむと言ってもそんな余裕はない。そんな声が聞こえてきそうですが、必死になっているとさらに余裕がなくなります。就職活動がうまくいっていない人には共通点があります。楽しんでいないのです。就職活動がうまくいっていないから楽しめないと思うのは誤解です。楽しんでいないから就職活動がうまくいかないのです。就職活動を楽しもうと自分に言い聞かせ、気持ちを前向きに切り替えましょう。企業研究はどんな企業なのかをワクワクしながら調べましょう。履歴書は企業にラブレターを書くつもりになると筆跡が近づくなるでしょう。面接はオーディションであると考え、楽しむ気持ちを持てばリラックスしやすくなります。結果が不採用だとしても別の企業に目を向ける可能性に気づけば立ち直りが早くなります。社会人として仕事ができることを楽しみにしていると無尽蔵の力が湧いてきます。就職活動をうまくいかせるポイントは楽しむことなのです。就職活動は頑張るのではなく楽しむ。在就職活動を楽しむ30の方法。その2、就職活動における企業との関わりはすでにビジネス。就職活動で社会人と接するときはマナーが必要です。マナーはマナーでも社会人が仕事で使うビジネスマナーです。まだ仕事を始めていないのだからビジネスマナーは早すぎるのではないか。そう思う人もいるかもしれませんね。確かに身分はまだ学生であり社会に出て仕事をしているわけではありません。雇用契約書もなく内定もまだ決まっていません。厳密に言えば社会に出て仕事をしているわけではないのですから、ビジネスマナーもまだ不要と思われます。しかしまだ社会に出ていなくても社会の入り口には立っています。社会の入り口に立っているなら就職活動における企業との関わりはすでにビジネスです。自分の就職活動が多少なりとも企業の営利活動に影響します。したがって就職活動を始めればビジネスモードに切り替えましょう。身分はまだ学生であっても気持ちは社会人らしいと思います。社会人と接するときもビジネスマナーが必要です。言葉遣い、メール、電話、接し方など全てビジネスマナーを心がけます。書店でビジネスと名付く本も読めます。就職活動を始めた段階からビジネスマナーが必要であることを心得ておきましょう。就職活動を始めれば全てビジネスマナーを意識する。在就職活動を楽しむ30の方法。その3、何か職業よりやりたい仕事。就職活動をする人を大きく分けると2種類に分類できます。〇〇になりたいですという人と〇〇をしたいですという人です。例えば、CA になりたい、警察官になりたいなどは職業が目標になっています。一見するとそれでもいい気がしますが、少し注意が必要です。職業が目標になると、その職業に就いた瞬間、夢が達成されます。CA になりたい人は CA になった瞬間、夢が達成されます。警察官になりたい人は警察官になった瞬間、夢が達成されます。そこで終わってしまい、先がないのです。もちろん、さらにそこから次の目標を見つけないのですが、それができない人もいるのです。本当に大切なのは、なりたい職業よりやりたい仕事です。例えば、人に教える仕事をしたい、人の心を癒す仕事がしたいなどです。やりたい仕事が最初にあって、次にそれを実現する職業です。もし人に教える仕事がしたければ、それを実現できる職業はいくつかあります。学校の先生、家庭教師、塾の講師などです。職業の形は異なっても、やりたい仕事を実現できる職業の種類はいくつもあります。その上で、自分の好みや適正などと照らし合わせて考えると、より適切な職業を選択できるはずです。なりたい職業は、なった瞬間に夢が達成される一方、やりたい仕事には終わりがありません。仕事の奥を深めるため、知識や技術をさらに高めていこうとするでしょう。その方が、長期的に見て仕事の充実感が得られやすく、知識や技術の向上も継続しやすくなります。なりたい職業ではなく、やりたい仕事を見つけることです。職業は、やりたい仕事を実現する手段に過ぎないのです。なりたい職業より、やりたい仕事を目指す。再就職活動を楽しむ30の方法。その4、誰かに命令された道より自分が選んだ道。誰かに命令された道は自分で選んだ道ではありません。所詮、他人が選んだ道です。舗装された綺麗な道に見えるかもしれませんが、結局のところ命令されて進んでいる道です。つまずかずについつい進めるかもしれませんが、そもそもその道が進みたい方向でなければ意味がないのです。自分らしくないなという思いが常に付きまとうでしょう。今歩んでいる道は前々から命令された道なんですよという人生はかっこ悪いです。そんな道を歩むくらいなら最初から自分で道を選ぶことです。これは自分が選んだ道です。そういう人生の方が絶対かっこいいです。収入や世間体は気にしないことです。収入や世間体が悪くても自分が決断した道は全て自分らしい道です。人生はたった一度しかありません。その人生を少しでも自分らしく生きるために自分が歩む道は自分が決断しましょう。自分が選んだ道ならたとえ間違っていても自分のためになります。今の道に思えても足の都合を刺激する道になるでしょう。こんなんである道に思えても自分を高める道になるでしょう。納得しやすく、反省しやすく、楽しみやすくなる。自分が選んだからこそ前向き、積極的、未来的になります。誰かから命令された道より自分が選んだ道を歩む。再就職活動を楽しむ30の方法。その後、お金がなくても勇気と行動力があれば多くのことが補える。お金があればすぐ実現できることもお金がなければできません。お金がないと思うだけでは何の実現もできません。お金がない人は勇気と行動力で補いましょう。勇気と行動力があればお金がなくても実現できることがあります。例えば、面接対策の買うお金がないとします。お金がないから買えないと思いますが、そういう時は図書館に行って借りればいいのです。図書館に行く時間や本を返す手間などがありますが、お金がなくても望みを実現できます。スーツを買うお金がなければ誰かに借りればいいのです。親、親戚、近所などを回れば、一人から同じ体験の人がいて貸してくれる人がいるはずです。お金できないでしょうか、と頼む勇気と手間は必要ですが、うまくいけばスーツ代を節約できます。電車代を出すお金がなければ歩けばいい。歩くのが厳しい距離なら自転車で行けばいい。自転車がなければ誰かに借りればいい。お金がなくても、ありったけの勇気と行動力を最大限に活用すれば、必ず乗り越えることができます。できないと諦めるのは簡単。できないことを何とかするのが就職活動です。あなたの勇気と行動力はお金の代わりになります。お金がなくても勇気と行動力があれば多くのことが生まれるのです。お金がない人は勇気と行動力で生まれる。再就職活動を楽しむ30の方法。その6、心は熱くても頭は空。面接を受けるときに大切なのは熱意です。熱意は面接を突破するときの重要ポイントの一つ。熱意のない人を雇いたいと思う企業はないでしょう。しかし熱意が大切とはいえ、全てが熱くなってはいけません。あれもできます、これもできますなど勢いのあることだけで面接官を納得させるのは困難です。やる気があるのは分かっても落ち着きがなければ採用をためらうはずです。また落ち着きがなければ冷静な話も難しいでしょう。心は熱くなっても頭は空でいることが大切です。なぜその企業に応募しようと思ったのか、どんな能力がありそれを証明するものは何か、その能力は企業の利益にどう生かすことができるのか、こうした話を落ち着いて論理的に話す力が必要です。熱意を見せても冷静になって話すことを心がけましょう。心は熱くても頭は空、このバランスが大切です。心は熱くなっても頭は空でいる。再就職活動を楽しむ30の方法。その7、就職活動ほど多くの人と出会い、様々な話が聞けるチャンスはない。社会人になっても学生時代のように出会いはあります。職場の同僚や上司との出会い、営業による出会いもあれば医療交流会という出会いもあります。しかし社会に出てからの出会いは少し変わっています。立場や仕事の都合上、自由に話すのはなかなか難しい場合が目立ちます。その時の関係があったり、普段の業務があったりなど制限があるものです。東社員が社長と直接会って対等に話すのは難しい状況もあります。そういう意味では就職活動の出会いは特殊です。就職活動ほど多くの人と出会い、様々な話が聞けるチャンスはありません。就職活動の各イベントは全て出会いと言い換えることができます。 OB、OG 訪問も出会い、企業訪問、企業説明会、面接も出会いです。学生という身分から親切丁寧に教えてもらいます。就職活動という名目だから難しい出会いも後押ししやすい。役員面接だから社長と会ってじっくり話もできる機会に恵まれます。これほど多くの人と会って様々な話ができるのは就職活動だからできる特権です。出会いを楽しむことです。可愛がってもらえる時期を存分に活用して様々な話を聞かせてもらいましょう。学びをしっかり吸収して成長に生かそうではありませんか。就職活動はたくさんの人と会って様々な話を聞けるチャンスを考える。在就職活動を楽しむ30の方法。その8、友人と一緒に行けば写真館も恥ずかしくない。綺麗な写真を撮りたければ写真館に向かうのが確実です。写真館にはプロのカメラマンがいます。就職活動にふさわしい表情や姿勢、光の加減など適切なアドバイスを受けながら撮影してくれます。スピード写真より費用は高いますが、その価値は十分ないと言っていいでしょう。事情がない限り、ディレクションに入る写真は写真館で撮影するのが鉄則です。ところがこれが難しい。写真館に行くという状況はなかなか普段がないため緊張します。写真館という場所も慣れていません。写真館にいるカメラマンも初対面。 人も場所も状況も緊張しやすいため、写真館に限って自然な笑顔を作りにくいことがあります。こんな時、ちょっとした工夫があります。友人と写真館に写真を撮りに行くのはいかがでしょうか。しかし友人と一緒なら写真館に行くのも恥ずかしくありません。安心感があれば写真館の雰囲気も柔和になり自然な笑顔を作りやすくなるでしょう。友人と進路が異なっても写真館は一緒に行けるはずです。友人と一緒に写真館に写真を撮りに行けばより自然な笑顔を作りやすくなるでしょう。より自然な笑顔を作るために友人と写真館に行く。再就職活動を楽しむ30の方法。その9、明るい気持ちだから感謝するのではない。感謝するから明るい気持ちになる。前向きで明るい雰囲気を出すために大切な前提があります。まず前向きで明るい気持ちになることです。気持ちが暗くて最悪なのに雰囲気だけ明るくなることはありません。気持ちと雰囲気は相関関係があります。前向きで明るい気持ちになるからその気持ちが表情、言葉、態度として現れます。結果として前向きで明るい雰囲気になるのです。前向きで明るい雰囲気を出したければ前向きで明るい気持ちになりましょう。第一に大切なのは気持ちなのです。では前向きで明るい気持ちになるためにはどうすればいいか。感謝することです。あれも欲しい、これも欲しいという欲は忘れます。多くのことに恵まれている自分に気づき素直に感謝しましょう。友人がいてくれることに感謝する。自由に勉強ができることに感謝する。美味しいものが食べられることに感謝する。気づくだけですから今すぐできます。自分が恵まれている事実に気づけば気づくほどおのずと前向きで明るい気持ちになります。前向きで明るい雰囲気も出てくるのです。明るい気持ちだから感謝するのではありません。感謝するから明るい気持ちになるのです。前向きで明るい雰囲気を出すためにまず前向きで明るい気持ちを持つ。再就職活動を楽しむ30の方法。その10、周りを損得で評価すると自分も損得で評価されるようになる。就職活動で損得ばかり考えていませんか。この人に出会えば得をする。こんな仕事をしていければ損をする。もちろん現実では損得で考えなければいけない場面もあるでしょう。企業は営利を目的とした組織体ですから損得で考えなければいけない場面も存在します。仕事でもやはり損得を基準に物事を考える場面もあるでしょう。しかし、いくら損得が大切とはいえ、それだけ考える状態は好ましくありません。度合いで冷淡な考え方はロボットのようであり、人間らしくありません。その調子で就職活動をしていると、社会に出てからも損得ばかり考える人物になるでしょう。損得で仕事を選ぶなら、仕事からも損得で評価されるようになります。損得で人付き合いを選ぶなら、周りからも損得の目で見られるようになる。周りを損得で評価すると、自分も損得で評価されるようになり、生きるしかないます。損得ばかりを考えすぎないことです。時には別の判断基準があってもいいはずです。気持ちを軸にした判断基準です。好きかどうか、楽しいかどうか、面白いかどうかです。多少の無駄があったとしても、たまには心躍るような選択があってもいいではありませんか。一見無駄に思えても、心躍るようなことをするような人生も仕事も華やかになるでしょう。多少の無駄があったとしても、たまには心躍るような選択をする。再就職活動を楽しむ30の方法。その11、手帳の予定をシールで表現してみよう。辛くて暗くなりがちな就職活動。その雰囲気を少しでも明るくするポイントは手帳にあるのかもしれません。常に持ち歩いている手帳を見てください。きっと就職活動を含めた予定でいっぱいではないでしょうか。その予定の記入方法を少し工夫すると随分変わった印象になります。予定をシールで表現してみるのです。例えば就職活動は炎のシール、アルバイトは星のシール、プライベートは熊のシール、学校は本のシール。シールで表現すると可愛いですよね。自分の好みに応じて予定とシールをつなげてみるといいでしょう。シールのビジュアルの要素が強いため脳の脳を刺激します。その結果シールは小さくても気持ちに対する影響は大きいのです。可愛いシールを見るたびに温かくて和んだ気持ちにさせてくれます。シールを貼ったり剥がしたりする動作も図画工作のようでちょっとした気分転換になるかもしれません。電子手帳では実現が難しくアナログの手帳だからこそできる体験です。シールの貼り方は自由です。自分の好きなシールを好きなように貼りましょう。好みがある人にとっては就職活動の救いになるかもしれません。就職活動の予定をシールで可愛く表現する。再就職活動を楽しむ30の方法。その12、手間だと思うなら手間を省く工夫をする。手間だと思うだけで終わらせていませんか。手間だと思うだけで自然と状況が良くなるのは珍しいでしょう。偶然なるかもしれませんが、あくまで偶然です。もし手間だと思うなら改善できないかと考えてください。改善できる余地があるなら積極的に早速改善に向けた行動をしましょう。例を一つ挙げると就職活動中のメールの確認です。就職活動中はこまめなメールの確認が必要です。メールの返信と信用は影響するため企業からメールを受信すればできるだけ早く返信することが大切です。しかしこまめなメールの確認は意外に手間です。一回の確認は小さくても積み重ねると大きくなり無視できない仕事量になります。そんな時こそ手間を省く工夫はないかと考えてみましょう。例えばメール自身を通知する機能です。もしメールボックスにメール自身を通知する機能があればそれを活用するといいでしょう。メール自身を通知する機能があればいちいちメールボックスを確認する手間が省けます。道具の機能を上手に利用すれば面倒な手間を省けて多くの時間の節約ができます。頼る機能には素直に頼るのが特産です。人がやっても機械がやっても結果が変わらないなら機械に任せた方がスムーズです。手間に感じることは何か改善できることはないか考えることです。そうした問題意識が状況を改善する鍵になります。問題意識を感じた時はそのままで終わらせず改善を考えるきっかけにしましょう。改善のための行動が一時的に手間暇がかかっても長期で見れば体力精神力の節約になるはずです。手間に感じることは何か改善できることはないか考える。在就職活動を楽しむ30の方法。その13、寮生活は様々なチャンスを一度にやる貴重な機会。余裕があれば大学時代に寮生活を送ってみるのはいかがでしょうか。寮生活はネガティブな印象を持つ人がいるかもしれません。例えば強制的な人間関係があったりルールが厳しかったりなどです。大勢の人が同じ建物で暮らしますからもちろん大変な状況もあるでしょう。しかしそうしたデメリットは見方を変えるとメリットでもあります。一つの建物内で多くの人と共同生活することは様々なチャンスを一度にやる貴重な機会でもあります。最初は長い人間関係ですが、だからこそ面白い将来の悩みを話し合ったり恋愛の話をしたり難しい話を読んできたりします。時にはプライベートな打ち明け話もできるでしょう。世の中にはこんな人もいるのかと分かれば、外国に旅行したような視野と価値観の広がりを体験できるはずです。様々な人と出会うことで様々な価値観に触れることができるのです。また日常生活の厳しいルールも最初は大変かもしれませんが、規律性を鍛えるチャンスでもあります。起床、門限、消灯、一定のリズムで生活すれば厳しいルールに対する免疫もできるでしょう。この寮生活で得た体験は後に就職活動で役立ちます。集団生活と規律性は多くの企業が求めている要素です。寮生活で培った集団生活と規律性はアピールすれば職場にも馴染みやすいという評価が得られるでしょう。実際に社会に出て仕事をするときも寮生活で培った集団生活と規律性の流れが存分に活かされるはずです。寮にも様々な種類があります。アイデアが苦手なら個室でもいいでしょう。自分に合った寮を見せ少しでも成長できるチャンスを得てみませんか。大学の一時期でも構わないので寮生活を送ってみるのはいかがでしょうか。寮生活を検討する。再就職活動を楽しむ30の方法。その14、就職活動中に出会う人はダイヤモンドの原石。最初は普通の小石に見えても見なくと輝き始める。就職活動中に出会う人に冷たく接していませんか。冷たくするつもりはなくても気づかないうちに冷たく接していることがあります。就職活動中は将来が不安であるため自分のことで精一杯、相手のことを思いやる余裕が不足しがちです。悪いはなくてもいつの間にか出会う人に冷たい態度で接している場合があります。もしかするとあなたもそうなっていませんか。就職活動中に出会う人は全て敵ではなく仲間です。就職活動という共通の目的を持つ仲間。就職活動中に出会う人は全て親切に接しましょう。困っているなら大丈夫ですかと声をかけます。助けてもらった時には素直にありがとうございますと言って感謝します。チャンスを運んでくるのは人です。人を大切にしていると思わぬチャンスが巡ってくるものです。もちろん近くのがあって親切を装うのではなく、人としての出会いを大切にすることです。知り合いになって仲良くなると貴重な情報を教えてくれるかもしれません。就職活動中に知り合った人が後から大切な友人になるかもしれません。社会に出てから取引先で偶然出会い、あの時はお世話になりましたという流れになるかもしれません。人を大切にするとそうした素晴らしい縁に巡り合うチャンスが得られます。就職活動中に出会う人はダイヤモンドの原石のようなものです。最初は普通の小石に見えても見なくと輝き始めるのです。就職活動中に出会う人には親切に接する。再就職活動を楽しむ30の方法。その15、就職活動に使う金は自分に落とし。就職活動にお金を出し惜しみするとうまく就職活動ができません。もちろん無駄な出費は控えるべきです。省けるものは省き、無駄遣いに注意することは基本中の基本ですね。借りられるものは借りて済ませたり、必要ないものは買わなかったりなど節約の精神が大切です。しかし就職活動に必要なことならむやみにお金を出し惜しみしない方がいい。 お金を出し惜しみした方に貴重なチャンスを失うと就職活動の妨げになります。無駄なところにはお金は使わない一方、必要なところにはしっかりお金を使うことです。このメリハリが大切です。履歴書の写真を撮るときもきちんとした写真館でしっかりお金をかけた方が綺麗に撮影できます。パソコンも学校に設置されているものを借りてもいいですが、購入した方が自由に使えます。身だしなみも高級である必要はありませんが、上司の範囲内でしっかりお金をかけた方がきちんと整います。必要だと感じたことはためらわずお金を使うべきです。必要なところまでお金を削ってしまうと本当に大切なチャンスを失います。今は大切な投資の時期。お金はたくさん必要ですが、人生を決める勝負の時期ですから出費が多くて当然です。就職活動に使ったお金は後から倍になって帰ってくると考えることです。自分に投資をしていると考え、就職活動にしっかり励みましょう。就職活動に使うお金は自分への投資なのです。必要だと感じたことはためらわずお金を使う。再就職活動を楽しむ30の方法。その16。暗い性格は悪くない。悪いのは暗い性格という読み方。就職活動で必ず出る悩みの一つが暗い性格についてです。世間では明るい性格を良しとする風潮があります。就職活動でもうまくいくのか不安が大きいことでしょう。確かに就職活動でも面接でも明るい性格の方が評価が高くなりやすい傾向があります。しかしあくまで傾向です。面接は総合的に評価されますが、暗い性格だけで不採用になるのは珍しいでしょう。そもそも暗い性格という読み方は自分に失礼ではありませんか。とても悪い性格であるかのような響きであり、自分で首を絞めているように聞こえます。性格は自分の大切な個性の一つ。自分の大事な特徴であり、内側にある大切な性質です。変えようと思って簡単に変わるものではありません。暗い性格は悪くありません。悪いのは暗い性格という読み方です。暗い性格と読むから罪悪感がさらに肥大化して余計に暗くなります。少し見方を変えて読み方を変えましょう。例えば落ち着いた性格、物静かな性格、内省的な性格などと言い換えてはいかがでしょうか。表現を変えるだけで随分前向きな響きに変わりますね。就職活動において本当に避けたいのは消極的になることです。たとえ落ち着いた性格の人でも行動さえ積極的ならきちんと評価されます。おとなしく見えて実は行動的と呼ばれるのはやっくなって印象的になるでしょう。暗い性格は落ち着いた性格、物静かな性格、内省的な性格などと言い換える。再就職活動を楽しむ30の方法。その17。自由記入の欄がない。その時どうするかで探す。治療請求をするときも自己PRのチャンスがあります。例えば治療請求の中には自由記入欄が設けられている場合があります。記入は任意ですが、できれば一言書き添えておくといいでしょう。御社の広告事業に興味を持ちました。私は英語が得意であるため、御社の海外展開に興味があります。以前から強く指導しております。今後ともよろしくお願いいたします。一行で構いません。些細な一言でも応募者の意欲や熱意が伝われば印象的で記憶に残りやすくなるでしょう。自由記入欄も無駄にせず、アピールのチャンスに変えることが大切です。さて、問題は自由記入の欄がない場合です。治療請求の中には自由記入の欄がない場合もあります。自由記入の欄がなければアピールを書きたくても書けないと思うでしょう。しかし、書けるのです。はがきの余白分で構わないので、一言書き添えておくと好印象です。例えば、はがきの一番下の部分なら一言書くぐらいの余白があるのではないでしょうか。そこまでするかというところまで対応してほしい。たった一行でも書くのと書かないのでは応じない。こういうところで就職活動は地味に探しています。治療請求の中に自由記入の欄がなければ、はがきの余白分に一言書き添える。在就職活動を楽しむ30の方法。その18。面接は応募者が企業を見極める場でもある。面接は企業が応募者を見極める場であると考えなしです。面接官が応募者に様々な質問をして企業にふさわしい人物か見極めようとします。履歴書だけではわからないような点まで深く確認しようとするはずです。そのために時には不愉快な質問や威圧的な態度をされることも珍しくありません。応募者の内面までしっかり確認するため企業はあらゆる手段を使っているのです。しかし見極めるという意味では企業だけの話ではありません。面接は応募者にとって企業を見極める場でもあるのです。応募者が面接で企業を訪問する際、具体的に感じ取る何かがあるはずです。ウェブサイトや案内資料で確認した通りの様子がいいのですが、そうでない場合もあります。思っていたより印象が良いこともあれば悪いこともあるでしょう。思っていたより社屋が大きかった。意外に社員の態度が悪く、みんな不健康そうだった。実際に社屋に入って面接を受けてみると、意外な面も目撃して真実を知ることがあります。時には憧れを抱える事実に遭遇することもあるはずです。ウェブサイトや案内資料では綺麗な部分だけ紹介されているのかもしれません。やはり実際に目で見て確かめることが確実です。もし想像していた様子と大きく異なるような今後の進退について見直す必要もあるでしょう。面接は応募者が企業を見極める場でもあると考える。在就職活動を楽しむ30の方法。その19。面接会場まで遠いメリットは面接官の同情をしやすいメリット。就職活動では遠くまで面接に行かなければ例えば、片道が3時間以上もかかる面接です。面接会場までの距離が遠ければ、交通費も時間もかかり、大きな不安があるでしょう。また、地元の方が有利ではないか、離れた土地だから不利になるのではないかという不安があります。しかし、あながち悪い条件だからとも言えません。実は、遠くから面接に向かう場合、最良に有利な条件がつきます。それは、面接官の同情を引きやすいという点です。面接官の立場になって考えてみてください。面接を受けるために片道3時間かけてきました。往復6時間です。こんな話をすれば、面接官は口を開けて驚いた表情を見せるでしょう。わざわざ遠くから面接に来てくれて嬉しい。さぞ疲れていることだろう。それだけ死亡する気持ちが強いのだろう。そう、感心する面接官も多いはずです。その結果、面接官の同情を引きやすくなり、熱意が伝わりやすくなるのです。もちろん、必ず驚かれるわけではありませんが、仕方から面接に来る学生より驚かれやすい傾向があるのは確かです。長い移動時間も高い交通費もあながち無駄ではありません。時と場合によっては、面接会場まで離れているから有利になる場合もあります。面接会場まで遠いメリットは、面接官の同情も引きやすいメリットにもなるのです。交通費がかかる分だけで、面接官の同情を引きやすくなると考える。再就職活動を楽しむ30の方法。その20。いつでもいいですよと言われても、できるだけ早い対応が基本。就職活動では、期限について尋ねる場面があります。書類の提出はいつまでですか。質問の返事はいつまでにすればいいですか。そんな時、相手から簡単な回答が返ってくることがあります。いつでもいいですよという一言です。余裕がある時でいいですよ、急がなくても大丈夫ですよ、時間がある時でいいですよ、などの言葉も同様です。特に急いでいないならゆっくりでも大丈夫だろうと思うかもしれませんが、油断は禁物です。多くの場合、あなたを気遣っての一言です。言葉は真実かもしれませんが、むやみに対応が遅くなるのもやはり印象は良くないでしょう。ビジネスの世界では時間イコールお金です。ビジネスマナーでは事情がある場合を除き、どんな時でもできるだけ早く対応するのが基本です。もちろん必要があれば時間をかけるべきですが、むやみに先延ばしするのは控えた方が賢明です。いつでもいいですよと言われても、やはりできるだけ早い対応を心がけるのが基本です。少しでも早く書き上げるなり、添えるなり、調べるなりして相手の期待を超えるような行動を心がけましょう。少しでも早い対応の方が時間に対する意識が強いことをアピールできるため、好印象につながります。いつでもいいですよと言われても、できるだけ早い対応を心がける。再就職活動を楽しむ30の方法。その21。どんな機能点は便利だけでなく、好印象にもつながる。就職活動では筆記用具が必要です。どんな筆記用具でも自由ですが、できれば多機能点を持つといいでしょう。多機能点とは複数のボール点が1本にまとまった点です。多機能点にも様々なタイプがありますが、できれば丈夫な点がおすすめです。見た目が安っぽい点より構造や組み立てがしっかりした点の方が長持ちしますし、高級な印象もあります。多機能点は複数のボール点が1本にまとめられているため、持ち物の量があります。点の量を変えるときも、点の取り替える手間が減るため便利です。忘れてならないのは採用担当者から好印象を得やすい点です。メモを取るとき採用担当者はこっそり点を確認しています。丈夫な機能点を持っている人を見て、どんな印象を受けるでしょうか。点にこだわっている様子からメモは重要、手際よくメモしたいなどの考えが間接的に伝わるでしょう。メモを重視している考えがわかるため、好印象につながりやすいのです。丈夫な機能点は便利だけでなく、好印象を伝える道具でもあります。丈夫な機能点を持つ。再就職活動を楽しむ30の方法。その12。肉は就職活動を成功に導く隠れた味方。就職活動は体力を使う場面が多い。就職活動で荷物を持って移動した翌日、筋肉痛になっていることはありませんか。肩や腰辺りが部分的に痛い。荷物を持って歩くと普段使わない筋肉を使うため、意外に体力の消耗が激しいのです。企業説明会で話を聞くだけでも腰の筋肉を使い、意外に体力を使うものです。就職活動中、常に必要とされるのは丈夫な体と体力です。丈夫な体と体力があってこそしっかりした活動ができます。丈夫な体と体力のためには、やはりタンパク質をしっかり摂取する必要があります。タンパク質といえば、やはり肉です。 良質のタンパク質が身に詰まった肉は丈夫な体を作るための最も有効な食料です。私たちの体は食べたものからできています。良い食料を食べればそれだけ丈夫な体ができます。またタンパク質はやる気や元気のつながりがあります。タンパク質が豊富な食材にはチロシンというアミノ酸が含まれています。チロシンは気持ち悪くない時にするドーパミンを増やす働きがあります。体の内側から元気と活力を出すためにもやはり食べるものが大切です。就職活動をうまくいかせたければ肉を食べてください。やる気と元気を出したければやはり肉が効果的です。タンパク質は心も体も元気にする栄養素です。肉は就職活動を成功に導く隠れた味方なのです。就職活動中はいつもより肉をよく食べる。辛い就職活動を楽しむ30の方法。その23。働く意味がわからなくてもいいから、とにかく働く必要がない。何のために働くのかわからないから就職活動をしない人がいます。働く意味がわからなければどんな就職活動をしていいかわからず途方に暮れるでしょう。働く意味がわからないから働かない。仕事の意味がわかってから就職活動を始めればいい。正論であるように聞こえますが、実は注意したい考えです。働かないというのは税金を納めていないこと。つまり勤労と納税の義務を怠っている状態です。大切なことは働く意味がわからなくてもいいから、とにかく働くことです。働く意味を知る人が偉いのではありません。とにかく働く人が偉い。働きさえすれば多少なりとも人と社会に貢献できます。きちんと税金を納め、国を助けることができます。弱音を吐いてもいい。時には仕事の愚痴を言ってもいい。こんな仕事なんてやめてやると言いながらも翌日にはきちんと出社して仕事をする。そんな人が偉いのです。愚痴を言いながらもやるべきことはきちんとやっているからです。国民の義務である勤労と納税を社会的に果たしています。仕事の種類は様々ですが、仕事をしている人は全て何らかの形で国に貢献しています。働く意味がわからなくてもいいから、とにかく働く人が偉いのです。働く意味がわからなくてもいいから、とにかく働く。辛い就職活動を楽しむ30の方法。その24。友人との適度な雑談によって考えが整理される。就職活動では友人と就職状況の雑談をしてみるのもいいでしょう。雑談は時間の無駄と思う人もいるかもしれませんね。もちろん、だらだらした雑談ばかりでは不毛な時間が過ぎるばかりでしょう。しかし、適度な雑談なら意外な効果をもたらす場合があります。自分の考えが整理されるという効果です。例えば、友人と将来について話をしていたとします。将来はどうなりたいのか聞かれたからには答えなければいけません。その場で考えて答えていると、いや、自分はこんな考えを持っていたのかと自分の発言に驚くことがあります。友人との雑談を通して、だんだん考えが整理されることがあるのです。これに似た状況があなたにもあるのではないでしょうか。友人とは自分の考えを深く掘り出してくれるソフトのような存在です。友人との適度な雑談は就職活動をより効率化させてくれるでしょう。友人との雑談を通して考えを整理する。再就職活動を楽しむ30の方法。その25。業界に詳しい業界自体が面接対策になる。あなたの志望業界はどこですか。志望業界についてどれだけ詳しく知っているかです。面接官から見て業界に詳しい応募者はそれだけ魅力的に映ります。その業界の知識量はその業界の興味関心の強さを物語ります。業界に詳しければ専門的な話もスムーズになるでしょう。業界の特徴、業界の問題点など何度も高い質問にも答えやすくなります。業界について詳しく知っているという状態が自信にもつながり、自己アピールも堂々とできるようになります。就職活動において無視で不利になることはあっても詳しく不利になることはありません。もちろん志望業界の知識を網羅するのは困難ですが、少しでも詳しくなっておくことに越したことはありません。勉強また勉強。興味関心が強ければ情報に触れた時の吸収力も格段に高くなります。ニュースの中でも志望業界に関する記事ではしっかり確認しておくといいでしょう。業界用語、市場規模、業界の仕組み、業界の問題点、業界における企業の上限関係、最新の話題、この業界のことなら何でも聞いてくれと言えるくらい詳しくなれば就職活動では確実に有利です。業界に詳しい業界自体が面接対策になります。志望業界についてはしっかり勉強して少しでも詳しくなっておく。再就職活動を楽しむ30の方法。その26。今毎続けている不採用は相性の良い社と出会うための道中で。就職活動は不採用の数は問題ではありません。99社が不採用であったとしてもそれらの企業との相性が悪ければ不採用で良かったと考えることができます。そもそも相性が悪かったから不採用になったと考えることもできるでしょう。不採用になったことを悔やんでも仕方ありません。悔やんでも余計に自分が苦しくなるだけ。相性が一致しないから不採用になっただけです。むしろ不採用を与えた企業に感謝しなければいけません。大切なのは不採用の数より採用になった企業との相性です。たとえ99社が不採用になっても採用になった1社との相性が抜群ならいいのです。今は不採用ばかりでまだ採用が決まっていないかもしれません。しかししばらくして内定が決まった企業との相性が抜群なら今の不採用にも意味があると考えることができます。99社が不採用だったからこそ出会えた1社。99社が不採用にならなければ出会えなかった1社です。進むためにどんどん正解に近づくイメージを持ちましょう。今毎日続けている不採用は相性の良い社と出会うための道中で。こちらではありません。そちらでもありません。あちらですよという矢印なのです。たくさんの不採用は相性の良い社と出会うためのイベントと考える。在就職活動を楽しむ30の方法。その27。即戦力がなければ成長力でアピールすればいい。即戦力はあって邪魔になることはありません。できれば教育の手間を省きたいという気持ちはどの企業でも共通です。どの業界職種でも即戦力は大歓迎されます。しかし中には即戦力がない人もいるはずです。即戦力がない人はどうすればいいのか。即戦力がなければ成長力をアピールすることです。まだ実力がなくても少し練習すればぐいぐい成長するであろう雰囲気です。少し教育すれば即戦力になりそうな雰囲気があると今は即戦力がなくても採用される可能性が高くなります。成長力のある雰囲気を出すポイントは次の3つです。積極的、勉強熱心、素直。一つでも欠けていてはいけません。3つとも必要です。積極的に勉強して何でも素直に受け止める人。この3つがあれば採用担当者は教育すればすぐ企業の戦力になりそうだと期待を膨らませます。即戦力がなければ積極的、勉強熱心、素直を見せて成長力のある雰囲気を出す。再就職活動を楽しむ30の方法。その28。堂々と発言するより堂々と発言できない方が恥ずかしいこと。堂々と発言するのが恥ずかしい。自己PR や志望動機について発言をするとき、堂々とすることを恥ずかしく思う人もいるかもしれません。偉そうな言い方に抵抗感を抱く人もいるかもしれません。特に普段から控えめで自己主張を避ける人はそう思う傾向が強いかもしれませんね。しかし本当は逆です。堂々と発言するより発言できない方が恥ずかしいことです。自分のことであるにもかかわらずはっきり話すことができないのはとても不自然なこと。もじもじした話し方をしていると面接官はどうしたのだろう。自分のことすら話せないのかと思うでしょう。もじもじした話し方ほど面接官の不安にさせる態度はありません。ビジネスの世界においてもじもじした話し方をして素晴らしいと褒められる状況はないと考えてください。堂々と話すことを恥ずかしがる必要は全くありません。面接は自分のことを堂々と話をすれば、堂々と発言するのが応募者としてふさわしい姿です。前を向き胸を張って相手の目を見ながら話しましょう。自分のことくらいは堂々と発言できることです。堂々とする姿は面接官を安心させます。堂々と発言できないのが恥ずかしいことだと考える。再就職活動を楽しむ30の方法。その29。悪いのはイライラさせる相手ではなくイライラしてしまう自分。圧迫面接ではイライラさせる発言や態度の連続です。面接官の言動にイライラして返事に困る状況があるでしょう。しかし悪いのはイライラさせる面接官ではありません。イライラしてしまう自分です。面接官の威圧的な発言や態度くらいでイライラしないことです。立派な社会人になりたければ暴言や扱いはうまく処理できるようにならなければいけません。イライラすればこれくらいのことでイライラするなんて情けない。まだまだ自分は器が小さいと反省することです。感情をコントロールできなかった自分を恥じ、自分を高める反省作業にするのです。感情をコントロールするポイントは感謝と無視です。感謝。我慢できないくらいひどいことを言われたら心の中で感謝をしましょう。イライラさせる相手はあなたの精神力を鍛えるためにわざと嫌な役を演じています。ありがたいことです。お忙しいところ私の精神力を鍛えるために貴重な時間と手間を割いていただきありがとうございます。そう考えればイライラがずっとどこかで消えていくでしょう。無視。ひどく腹が立つことを言われたときは受け止めるよりチャリと流した方がいい場合もあります。無視するのも一つの能力。時には気にしない能力も必要です。気にしない。気にしないと自分に言い聞かせれば不都合な発言は無視します。自分の貴重な時間は大切なことに使いましょう。イライラしそうになれば感謝か無視で乗り切る。在就職活動を楽しむ30の方法。その30。最初に効率を経験しておく方が実は最も効率がいい。遠回りをしてしまった。無駄なことをしてしまった。 バカなことをしてしまった。不効率なことをしたせいで貴重な時間、体力、お金などを失うことがあります。もったいないと悔やめばまた自分が情けなくなる。あの時の無駄さえなければもっとスムーズに進んだのにと何度もため息が出ます。そんな不効率なことをした後は反省しましょう。情けないと嘆くだけでは情けない。大切なのは不効率をした後の反省です。もう二度と同じことを繰り返さないと心に近い対策を立てるのです。まだ気持ちの整理ができない状況なら少し時間を置いて落ち着いてからでも構いません。落ち着けば次からどうすればよいという改善策を具体的に考えることができます。それは効率です。不効率を反省することで得た効率があれば後から失った時間とお金を取り戻せます。取り戻すだけでなく時間とお金を節約できるようになるでしょう。そう考えると最初に勝率を経験したおかげで実は最も効率よく進むことができたと言えます。本当は最初に勝率を経験できてよかったのです。最初に勝率を経験できたおかげで効率を最も効率よく学びました。結果から見れば最も成功だった選択と言えるのです。最初に勝率を経験して反省し効率を効率よく学ぶ。辛い就職活動を楽しむ30の方法。まとめ。その1。就職活動は頑張るのではなく楽しむ。その2。就職活動を始めれば全てビジネスマナーを維持する。その3。何かに職業よりやりたい仕事を目指す。その4。誰かから命令された道より自分が選んだ道を歩む。その5。お金がない人は勇気と行動力で補う。その6。心は熱くなっても頭はクールでいる。その7。就職活動はたくさんの人と会って様々な話を聞けるチャンスを考える。その8。より自然な笑顔を作るために友人と写真館に行く。その9。前向きで明るい雰囲気を出すためにまず前向きで明るい気持ちを持つ。その10。多少の無駄があったとしてもたまには心が躍るような選択をする。その11。就職活動の予定をチームで可愛く表現する。その12。手間に感じることは何か改善できる方法はないか考える。その13。寮生活を検討する。その14。就職活動中に会う人には親切に接する。その15。必要だと感じたことはためらわずお金を使う。その16。暗い性格は落ち着いた性格、物静かな性格、内省的な性格などと言い換える。その17。指導請求の働き自由金の欄がなければ働きの余白部分に一言が聞こえる。その18。面接は応募者の企業を見極める場でもあると考える。その19。交通費がかかる分だけで面接官の同情を引きやすくなると考える。その20。いつでもいいですよと言われてもできるだけ早い対応を心がける。その21。丈夫な体の点を持つ。その22。就職活動中はいつも良い人を呼ぶ。その23。働く意味がわからなくてもいいからとにかく働く。その24。友人との雑談を通して考えを整理する。その25。志望業界についてはしっかり勉強して少しでも詳しくなっておく。その26。たくさんの不採用は相性の良い人と出会うためのイベントと考える。その27。即戦力がなければ積極的、勉強熱心、素直を見せて成長力のある雰囲気を出す。その28。堂々と発言できないような恥ずかしいことだと考える。その29。イライラしそうになれば感謝が無視で乗り切る。その30。最初に効率を経験して反省し、効率を効率よく学ぶ。